コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
9月も第2週になりまして、だいぶ秋風らしい風もね、感じられる日にちが増えてきましたよね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？さあ、週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ、早速行ってみましょう。まずは、ホットトピック。
2024年9月5日、ウェブメディア、ゲームスパークの記事です。配信者向け、カラオケジョイサウンド4ストリーマー、開発会社に聞いてみた。
いやー、来ましたね。本家から、公式から、ついに、配信者向けということで、カラオケ配信できるようになりますね。YouTube やスタンド FM、ラジオトークなど、JASRAC やネクストーンといった権利管理会社の承認を得ているプラットフォームで歌ってみた配信をしている人たちには間違いなく朗報のこのニュースです。この正式リリースを待ちつつも、利用規約、こちらをね、しっかり目を通しておきましょう。カラオケジョイサウンド4ストリーマー利用規約のリンクも概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてください。そして YouTube ではいち早くベータテストの時に配信をしている VTuber の動画があります。こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。いやー、見ている分にはね、全然普通というか、もう本当にカラオケ配信ですよ。いやー、すごいですね。これを公式がやっちゃう時代についになりましたね。さて、このジョイサウンドなんですけども、今回改めて調べてみました。運営している会社はエクシングという会社で、まあ、検索すると E がつくエクシングも出ちゃうんですけど、ジョイサウンドは X で始まるエクシングという会社です。ブラザー工業など3社で作られた会社で、まあ私の世代ですとブラザー工業って言うとね、ミシンとか、あとプリンターっていうイメージがありますよね。あとは、パソコン老人会の皆さんは、そう、パソコンショップにソフトウェアベンダータケルっていうパソコンソフトの自販機端末覚えてますかね？これね、私もね、中学とか高校の時に横浜のそういうパソコンショップにでっかい端末があってフロッピーディスク挿してゲームとかを買うんですよ。で、買うと、その自分が持ち込んだディスクに書き込まれて自分の家のパソコンでゲームができると。この時の多分通信技術が生きてるんですよね。通信カラオケに。で、リリース時には数万曲と見られる楽曲が使えるようになるということですから、これはね、期待しかないですね。一方で影響もあります。例えば、大手 YouTuber 事務所の UUUM。こちらのウームに所属するメリットとしてよく言われているのが、カラオケサウンドを使えるというメリットです。一般的にはカラオケの音源を使うためには、音源の会社に許諾を取らなくちゃいけないんですけども、ウームに入ると、それが自由に使えるということなんですよね。ですから、もうウームに所属するメリットはこれでなくなるわけですよ。あとは、自分で演奏した楽曲をカラオケとして YouTube に公開している YouTuber というのがいるんですね。で、YouTube はもともと JASRAC とかの楽曲は、まあ、演奏する分にはいいですよという立て付けでしたから、まあ、そのね、楽曲を自分で演奏して YouTube チャンネルに発表して再生数を稼ぐというような YouTuber もいるわけで、ただその人たちはもうかなりアクセスが減るということになりますね。いやー、だから本当そのクリエイターエコノミーっていうのは、プラットフォームに翻弄されるというのは、いつの時代も変わらないなという気がします。実際、私がやっているゲーム実況の、フォートナイトというゲームの、エピックゲームスという会社があって、そこがですね、先日、公式で販売するアイテムの一覧ページを作ったんですよ。そうしたところ、そのアイテムショップの情報発信をするブログや X が、まあ、たちまち閉鎖に追い込まれたということがあります。まあ、一ユーザーとしてはね、結局公式でそういう情報が出てくれれば、そっちでいいわけですから、いや、ほんとね、世知辛いというか、本家が取り組み出すと、ほんと一気に景色が変わるんだなというのは、いつの時代もあるなというところでは、クリエイターはね、ほんと安心して眠れる日はなかなか来ないなという気がしますよね。いずれにせよ、歌ってみた配信をする人には、朗報ですので、楽しみに正式リリースを待ちましょう。なお、カラオケジョイサウンド4ストリーマーは PC 向けのソフトですので、 PC を持ってる人は要求スペックなどを確認しつつ楽しみに待ちましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2024年9月6日、拡張現実のウェブメディア、アルゴの記事です。音声 AR 体験などを楽しめる、街中エヴァンゲリオン第4弾が始動。
音声 AR、久しぶりの話題ですね。音声 AR というのは、位置情報、GPS の位置情報をもとに、その特定エリアに入ると、連携するアプリからサウンドが流れてくるというものです。例えば、ある物語の、登場人物の思い出深いシーンに行ったりすると。そうすると、そのエリアに入った時点でアプリからキャラクターの音声が流れるとかね。そんな感じで、拡張現実、現実を拡張する形での音声コンテンツというものが音声 AR です。ソニーやエイベックス、電通、博報堂といった大手企業が実はかなり参入していて、歴史もある音声コンテンツです。その一つ、ソニーのロケトンなんですけども、今回、エヴァンゲリオンと山口県の宇部市との企画で、町ぐるみのエヴァンゲリオン体験企画の第4弾が開催されるということで話題になっています。現在はまだ正式ページはできていないんですけども、正式ページができましたら、皆さんもぜひソニーのロケトーンのアプリをダウンロードして、エヴァンゲリオンの宇部市のページ、ぜひチェックしてみてください。イントロダクションだけは、どの場所にいても聞けますので、期待が高まると思います。すごいですね。もう第4弾なんですね。ソニーのロケトーンや、ABEX のサーフなど、基本的には大手企業がやってるので、維持管理費がかかるんですよ。無料で配信できるポッドキャストとかとはちょっと違うんですね。ですから大抵はですね、こういう地方自治体と組んでやる企画でも1年で終わっちゃうとか、そういうのが多いんですよね。まあでも今回はまあ第4弾ということで、もともとは2021年。だから結構ロケトーンの初期の頃からやってる感じなんですよね。確かにエヴァンゲリオンというね、ビッグネームとのコラボですから、まあ一定数のね、人気があるんだろうなというのは伺えますが、それでもね、第4弾ということですから、本当これは楽しみですよね。これはね、ファンの人のみならず楽しみなんじゃないでしょうか。で、ロケトーン、私も久しぶりに立ち上げてみたんですけど、いや、結構すごいことになってますね。なんか、有料の音声 AR コンテンツでも、再生回数が1万超えるものとか、結構ビジネスとしても回り始めてる感じがすごいしますね。ある程度こういった集客を見込めるコンテンツとのコラボが定期的に開催されれば、これはね、いつかブワーってブレイクしそうな感じがしますね。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。いやー、今週もあれですね。ライブ配信プラットフォームの方が本当元気ですね。Spotify、Apple などはあまり目立ったニュースがありませんね。ラジオトークは、登竜門エントリーが始まります。それから宣伝バナーのイベントも始まります。それからスプーンなんですけども、地味にアップデートがありました。キャストというね、収録配信。これのタイトル文字数が40文字に増えましたね。いやー、今までね、確か10文字ぐらいだったのが40文字ですから、これはありがたいですね。ただ40文字もね、結構少なくて、スタンド FM も40文字なんですけど、やっぱりね、せめて50文字にはしてほしいなっていうのは正直ありますが、はい、増えたことに関しては朗報だと思います。それからそのスプーンなんですが、ネクストレディオスターの二次募集が始まりました。一時募集に落選した人は、これね、落選っていう通知じゃなくて、次に進めば新たに連絡しますよっていう通知の仕方なんで、これね、ちゃんと落ちたら落ちたって言ってほしいんですけど、そう、なんか思わせぶりな通知の仕方でちょっと困っています。ただ、はい、もう二次募集が始まってるということなので、一時募集にね、通らなかった人も、多分メールが来てて、こういうところを改善するといいですよ。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ、Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。